聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はコヘレトの言葉第3章の1節から8節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1036ページです。コヘレトの言葉3章1節以下。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれるとき死ぬとき、飢えるとき飢えたものを抜くとき、殺すとき癒すとき、破壊するとき建てるとき、泣くとき笑うとき、嘆くとき踊るとき、石を放つとき石を集めるとき、法要のとき法要を遠ざけるとき、求めるとき失うとき、保つとき放つとき、裂くとき縫うとき、黙するとき語るとき、愛するとき憎むとき、戦いのとき平和のとき。以上です。新約聖書はヨハネによる福音書第3章の1節から17節までです。新約聖書の167ページ。ヨハネによる福音書第3章1節以下。さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれた者は肉である。霊から生まれた者は霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。以上です。お祈りを捧げます。すべてのものを支配される神。私たちが生きているときも死ぬときにもただ唯一の慰めである神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日私たちは昇天者記念礼拝をあなたの御前にお捧げしています。 ここにそれぞれの場から招かれましたことを心から感謝するとともに、今年のこのコロナ禍の中でここに集うことが許されない人たちの多いことを私たちは知っています。今それぞれの場所で、またインターネットのライブ配信を介してこの礼拝を捧げている者たちもおります。どうかこの礼拝堂にいる私たちとその人たちとが等しくあなたの恵みで包まれますようにと願います。神様、私たちは一人一人あなたから命をいただきました。命の始めにも、また命の終わりにも、あなたの力が働いていることを心から思うものです。なぜなら、私たちは生まれる日も、また死ぬ日も、自分で定めることができないからです。そしてあなたが呼び集めてくださった民には、人種や民族、言葉や国籍の違いによって隔てられることがないと知っています。そしてたとえ死の力でもこの民を分断することはできません。色とりどりの糸から一つの美しい作品がなるように、あなたは私たちを織り上げてキリストを頭とする一つの体としてくださいました。私たちの先を歩んだ多くの信仰者がいただいた恵みを思い、これから生まれる者たちが受ける大いなる祝福を信じ、今ここで私たちが霊と誠とを持って礼拝を捧げることができますように。すでに私たちの教会、信仰の先立ちが天にお帰りになっておられます。そのお一人お一人が永遠の安息を得ておられますことを信じます。また天で生徒たちがあなたを褒め歌う賛美に合わせ、今この地上にある私たちも力強く豊かにあなたを賛美することができますように。特にこの一年間の間に召された信仰の仲間たちを思います。また教会に連なるものではなくても、私たちの家族、親族、また友人、知人、恩人、そしてペットに至るまで、私たちの身近な命があなたの身元に召されていったことを今覚えるものです。すべての命を司られる神様、どうぞ、今なお悲しみにある人たちに慰めを与えてください。イエス・キリストは私たちに先立って復活をしてくださいました。この復活に希望を置いて、私たちは日々の歩みをすることができますように。いつも、またいつでもあなたを見上げることができますように、導いてください。これらの祈りを私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。明治期の日本のキリスト教の指導者に、また教育者でもあった方ですが、内村鑑三という人がいました。内村鑑三の娘ルツ子は19歳で夭折をしたということが言われております。で、そのルツ子の葬儀の時に内村が残した言葉があります。その時彼はこれで終わりだ、もうおしまいだ、お別れだ、そのようなことは一言も言いませんでした。彼はこう言いました。これはルツ子の葬儀ではない。ルツ子は天に嫁入りしたのであり、今日はルツ子の結婚式である。そう言ったのです。そして墓地での埋葬の時、 内村は土を握りしめた手を高く上げて、ルツ子さん万歳、ルツ子さん万歳、そういうふうに言ったと伝えられています。なぜ内村は娘の葬儀に、これは葬儀ではない、万歳だ、そう言ったのでしょうか。彼は死は終わりではない、死は永遠の別れではない、そう知っていたからです。内村が持っていた信仰は、体のよみがえり、そして永遠の命を信じるというところにあります。今日私たちは昇天者記念礼拝を捧げています。私たちの教会の属している日本キリスト教団では、11月の第1日曜日を聖徒の日としております。これは伝統的にカトリック教会、聖公会、ルーテル教会などでは11月2日を死者の日としているからです。簡単に言いますと、教会のお盆とでも言いましょうか。その教会のお盆、私たちは今日迎えているわけです。そしてその死者の日の前の日が万聖節、オールセインツデイと言いまして、諸聖人の日とも言われます。カトリック教会などの制度によって、信仰の功績のあった人、あるいは殉教した人、私たちが知っているところで言いますと、マザーテレサとかコルベ神父とか教皇ヨハネパウロ2世ですとか、そういう方が聖人の列に加わっているわけですけれども、そのすべての聖人を覚える日となっております。そしてその前の日が、教会とは関係のないのですけれども、主にアメリカで盛んになったハロウィンというお祭りです。私たちの教会では、今日この11月の第2週昇天者記念礼拝として捧げております。しかし教団がつけているこの聖徒の日とともにですね、一つの名称がありまして、それは永眠者記念日、永眠者記念日というふうに教団はつけております。私はこの呼び方に若干の違和感を感じるものです。なぜなら、私たちキリスト者は永遠に眠っていることはないからです。体のよみがえり、体の復活を信じているからです。そしてまた、愛する者と一度私たちはこの人生で別れましたけれども、また再び相まみえる日が来ると信じているからです。ですから永遠に眠るなどということはないのではないかと思っております。さて、先ほど共に聞きました聖書の言葉、新約聖書の中では最もよく知られている言葉と言われています。それは3章の16節にあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。聖書のすべてがこの一節に凝縮された言葉だとも言われている、このヨハネ3章16節です。神はかけがえのない一人子の命を差し出して、永遠に人間に命を与えてくださる。言ってみれば、これは神様の親心だと言えると思います。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。こういうふうにも今日の箇所には記されてあります。私たちがイエス・キリストを心に信じるだけで、すでに永遠の命を得ているというのです。主イエスはこの素晴らしいメッセージを、ファリサイ派というユダヤ教のグループに所属するニコデモにお話になられました。ニコデモは 今日の箇所によれば、ユダヤ人の議員であり、イスラエルの教師、そのように紹介されておりますので、大変ファリサイ派の人々から人望のあった人なのでしょう。この議員というのは、ユダヤの最高法院の議員、それを意味します。ちなみに、このニコデモという名前はですね、勝利者という意味があるのだそうです。まあ、日本で言うとですね、勝という字を書いて、勝さんとか、勝利さんとか、そういう名前になるんでしょうか。ニコデモはエリート中のエリートでした。その彼がある夜、イエスに会いに来ました。夜会いに来るんです。このことが今日の物語を私たちが読む上で一つのキーワードになってきます。優秀なニコデモも、シュエスが言われていることがなかなか理解できない。それはニコデモの頭に、崇高な神様は私たちの見えないところにおられて、あるいは遥か高いところにおられて、私たちのために一人子を差し出すなんていうことはないと思っていたからではないでしょうか。そのような先入観がニコデモの心を支配していたのではないかと思います。私たちも経験があることです。強い思い込みや先入観があるということで、新しく知ったことや聞いたことがなかなか自分の中に染み込んでこない。定着しないのです。それに加えて、ニコデモは律法さえきちんと守っていれば、神は私を救ってくださるはずだと信じていましたから、イエスが福音を彼の目の前で宣言されたとしても、彼はそのイエスの語る福音を受け入れることをしなかったのです。ニコデモはずっと朝からイエスに会いに行くことばかり考えていただろうと思います。夜になって行動を開始します。シュエスのもとに彼が訪ねてきました。今日の2節のところに、ある夜、イエスのもとへ来てとあります。ユダヤであってもやはり人を訪ねるのは日中のことであったでしょう。けれども、ある夜とあります。私たちがすぐに読み飛ばしてしまうような箇所です。福音書の記者はその出来事が夜であったということを見逃しはしていません。なぜ彼は夜にやってきたのでしょうか。まあ、彼が所属しているファリサイ派というグループは、シュエスとは敵対をしていたグループです。同じヨハネによる福音書の12章42節に、こういう言葉が記されてあります。議員の中にも、イエスを信じる者は多かった。ただ、街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって、公に言い表さなかった。先頃、ニュースで、隠れトランプとか、隠れバイデンとかってよく言われておりましたけれども、隠れイエスも議員の中にたくさんいたと聖書は告げています。そのことを公にするならば、自分たちのグループから抹殺されてしまう。神のことよりも人の世のことを取ったというようなことになるのでしょうか。公にニコデモがイエスのところを訪れていたならば、もうそれは一大事になると彼の目に見えていたことでしょう。ですから、ある夜、こっそりとやってきたのです。もう一度二節のところをご覧ください。二節にはこういうことも書かれてあります。ラビー、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ニコデモはシュエスのことを知っています。あなたのことはずっと前から知っていましたと言わんばかりに、ニコデモは イエスに会いに行きました。人々に紛れてどこかでシュエスが奇跡を行っていたということを見ていたのかもしれません。そしてこのイエスという男は何か違う、何か他の指導者たちとは違うということをニコデモは感じ取っていたのでしょう。彼はシュエスにラビと呼びかけています。これはシュエスに救い主よ、メシアよと呼びかけているのではありません。自分と同じイスラエルの教師の一人と見ているのです。しかしおそらく力のある宗教指導者だろうとニコデモは推察していました。ここでは印というふうに表現されていますが、奇跡のことを表します。イエスが行ったいくつかの奇跡、それを通してイエスが神のもとから来た教師であろう、そういうふうにニコデモは思っておりました。しかしそれに対するシュエスの答えは彼の予想を裏切るものであり、大変冷たく言い放つような言い方をするのです。続く3節のところに、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。シュエスは奇跡を通して神を見る、奇跡によって人間が救われるのではない、目に見える印を追い求めるのはよしなさいと言っているかのようです。この世界は人間の罪というものがはびこり、不正や暴力などその一切が神の正義、愛の正義、神様の愛が第一とされることに置き換えられていくことが神の国を見るということなのでしょう。人間はこの世のそうしたドロドロとしたものと縁を切らなければ神の国で生きることはできないのだというのです。それが新たに生まれるという言葉の意味です。しかしニコデモは全くイエスの言うことを理解できないのです。彼はとても奇妙なことを言い始めます。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうかというような、いわばトンチンカンな答えをするのです。彼は新たに生まれなければとシュエスが言ったことをもう一度生まれ直して、生まれ変わって人生をやり直すというふうに捉えたのです。しかしシュエスはそのようには言っていません。もう一度母の胎内に入るなどということが可能なわけはありません。誰だってそのことはわかるはずです。ある聖書はこういうふうに訳しています。人は上から生まれなければというふうに記してあります。上から生まれなければ、これは天におられる神様から生まれるということを意味します。肉体的に人生をやり直すということは不可能でしょう。しかし霊的に神様と一緒にこの人生をやり直していくということは可能なのです。そして五節のところで、はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないと言われます。はっきり言っておく、はっきり言っておく、イエスがこの言葉を言ったときには、本当に私たちはよくよく聞かなければならないでしょう。このはっきり言っておくという言葉は、ここにいらっしゃる皆さん、すべての方がご存知の言葉です。アーメンという言葉です。アーメン、アーメンと言ってイエスが語り始めます。はっきり言っておく。夜こっそりとやってくるのではなく、これはニコデモが闇の中にいたということを意味します。日の光の照り輝くところで、水と霊とによって、これは洗礼と聖霊の働きによって、信仰を堂々と言い表すことによって、新たに生まれるのだとイエスは言われました。 そしてイエスは少し先のところに行きますけれども、14節のところでこういうふうにも言っています。モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。人の子もあげられねばならないというのは、主イエスが十字架におかかりになるということを意味しています。そしてそのイエスの十字架によって私たちの罪を担い、神と人間との絆を保ってくださった。神と人間とイエスが真ん中に立ってくださることによって結んでくださったということを意味するものです。この世にはびこる悪、そして私たちの持つ罪というものは、人間と人間との関係を簡単に破壊してしまうものです。イエスが人間の罪の苦しみをご自分の苦しみとして引き受けられ、そして取り去ってくださいました。主イエスを信じる者が永遠の命を得るということです。さて、牧師は誰でもですけれども、葬儀の後火葬にするときにお祈りをいたします。こういうふうに祈るのですけれども、神様、やがて神の国が完成する日に、朽ちるべき私たちの体は朽ちることのない栄光の体に変えられるという約束を覚えて感謝いたします。どうかこの信仰に固く立ち、希望を持って何々さんとの再会を待ち望むことができますように。このように、火葬場で祈るわけです。復活を信じるというのはこういう信仰のことです。本来焼かれてそこでおしまいになってしまう、もうそこから先は全くない、希望のない状態にあるものが、神の力によって朽ちることのない栄光の体に変えられるということを信じる。それがキリスト教の信仰です。このことを教会は2000年間告白し続けてまいりました。主イエスは十字架につかれ、この世を去っていかれました。しかし、それで終わりではなかった。もう先がないのではなかったのです。三日目によみがえって、永遠の命があるという希望を示されました。キリストが復活してくださいました。私たちに先んじて、キリストがおよみがえりになってくださいました。私たちも永遠の眠りにつかなくてよくなったのです。永遠の命の喜びに生きることを私たちは信じています。キリストを見上げて、今日からの新しい日々を歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。闇を光に変え、死から命へ向かわせる神様、主イエスは私の言葉を守るなら、その人は決して死を味わうことがないと言われました。今あなたの言葉に支えられて祈ります。先に召された愛する人々があなたのもとで平安を受け取っていることを確信させてください。家族や親しいものを作り、またその命を私たちは見送り、今なお悲しみを感じている人がこの中にもおられます。あなたの約束とあなたの力に信頼することができますように、地上の歩みを続ける一人一人があなたのもとにある希望を見上げて生きることができますように、この一年の間にこの世からあなたのもとにお召しになった善野道子さん、神尾昌司さん、中瀬恵子さん、秋谷達子さん、それぞれの魂を心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。キリストは死者を復活させるとき、私たちの惨めな体を主の栄光の体と同じ姿にしてくださいます。また亡くなった私たちの兄弟、身旨に従って生活をし、今この世を去ったすべての人をあなたの国に受け入れてください。 私たちもいつかその国でいつまでも共にあなたの栄光に預かり、喜びに満たされますように。その時あなたは私たちの目から涙をすべて拭い去ってくださいます。私たちは神であるあなたをありのままに見て、永遠にあなたに似るものとなり、終わりなくあなたを讃えることができるのです。命の初め、アルファであり、オメガである、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで、礼拝式文の3ページのところにあります賛美歌385番をご一緒に歌いましょう。それではどうぞお立ちください。派遣と祝福をいたします。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても 私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今もそしてとこしえまでもあるように。アーメン。